もう一言お祈りします。天の神様、今日は末富先生ご夫妻をこのいわきの翼の教会に再びお送りくださって、素晴らしい琴の演奏の中で私たちは神様の素晴らしさを今日も覚えることができてありがとうございます。あなたは全知全能のお方で、あなたは私たち一人一人を愛してやまず、その一人子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛おしく見つめてくださっていることを覚えてありがとうございます。あなたの語りかけは豊かで、絶えず私たちにあなたの愛のメッセージを送り、またこれが道だ、これに歩めと背中を押し、いつも導いてくださるのでありがとうございます。どうぞ末富先生ご夫妻の健康をお支えくださって、これからもそのお働きが神様の祝福の中守られますようにお願いいたします。また今日は久しぶりの方や初めての方もこの場所にお送りくださりありがとうございます。明先生は水戸でご奉仕に当たられています。腰の痛みもありますので、どうぞ最後までお守りください。今週からの休暇を祝福してください。神様、先ほどの報告にあったごとくに、病の中にある方々、今試みに遭れている方、回復を祈っている方、神様がどうぞ一人一人に触れてくださいますように、安西姉妹をお守りください。あきくんが神様にあって守られ成長できますように、佐々木兄弟の抗がん剤治療が検査が守られますように、また病の中にある一人一人に神様が触れてくださいますように、私たちの教会の歩みをこの夏も、そして秋も用いてください。エリムが10月に完成予定ですが、神様が用いてください。神様、一つ一つの祈りの課題、神様が引き上げ導いてくださいますようにお願いいたします。今から御言葉を見てまいりますので、この時間も神様が祝福持ってお語りください。私たちの心に神様をお迎えしますので、どうぞお導きください。お委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちが神様に捧げる礼拝は、毎回毎回がその時にしか捧げることのできない特別な礼拝ですけれども、今日の礼拝はより特別な感じがしますね。今日は、お琴の末富敦子先生に素敵な音色を響かせていただいて、お琴での神様への賛美をしていただきました。より特別に感じるのは、私はお琴を目の前にしてメッセージをさせていただくのは特別な経験だなと、これが置いてあるだけでなんか特別感が出るんじゃないかと思っていますし、また何よりも今回はお琴に合わせた聖書朗読をしていただいて、その後にここに立たせていただく、この特別な神様の祝福を体験させていただいています。ここに立ってですね、皆さんの表情を見ると、皆さんの心の中がよくわかるように思います。もうちょっとこと聞きたかったなって皆さん思っておられるのではないでしょうか。ご安心ください。今日のお昼にもですね、お琴の演奏をしていただいて、また礼拝中には十分なお時間がなくお話しいただけませんでしたけれども、お昼にはご主人のはじめ先生にもお話しいただきますので、どうぞご期待ください。もちろん美味しいお昼ご飯にもご期待ください。昨晩のポップタイムでは、末富先生ご夫妻に演奏とお明かし、メッセージもしていただきました。私はいつもですね、先生ご夫妻にお会いして、また聞くたびに思うんですね。いや、琴の音色っていいもんだなということ、そして、いや、はじめ先生のお話面白いなということ、先生はお話の引き出しいっぱい持ってるなということをいつも思うんですね。それもこれもきっと末富先生ご夫妻が本当にさまざまなところを通ってこられていて、ある時はちょっとここで行ってもいいのか、牢屋に入っていたこともおありだったと聞いていますし、何度も、まあ、死にかけていたと言ったらおかしいですけれども、そういう命の危険にも遭われておられて、 でもそういういろんなところを通ってこられて、でもその都度その都度そこで語りかけられている神様の御声をご夫妻はしっかりと聞いて応答してこられているからこそ、ピアノの音色が美しく奏でられ、琴の音色が美しく奏でられ、先生のお話には魅力があるのかなって思うんですね。苦難の中にある神様からの語りかけ、またともすると当たり前と思えることの中にもある神様からの語りかけ、さまざまな出来事の中にある神様からの語りかけ、皆さんそれをあとはこちら側がしっかりと聞き取る、こちら側がしっかりと聞き取り感謝し応答し、そして神様に賛美をお捧げして歩む、皆さんそんな末富先生ご夫妻のお姿はやっぱり魅力的だなって思いますね。私たちはどうでしょうか。神様の語りかけを私たちはしっかりと聞き取り、そして神様に賛美を捧げて歩んでいるでしょうか。さあ今日はまさに神様からの語りかけ、神様からの語りかけというテーマで続けて見ています使徒の働きはちょっとお休みして、今日は有名なダビデ王様が書いた詩編19編の御言葉をご一緒に味わってまいりたいと思います。この詩編には聖書の中の詩編は全部で150もの詩が書き留められているんですけれども、その多くをダビデが歌いました。皆さんこの詩編を読むときにどんなことを感じますか。作者ダビデ王様がいや純粋に神様の偉大さ、神様の愛はなんと大きいことか、主は私の羊飼い、だから私は乏しいことがない、その恵み深さに感激してダビデが賛美したり、時には苦難の真っ只中で神様にストレートに、主よ私をお見捨てになったのですか、助けてくださいと叫んだり、また幼子のように私は神様を信頼しますと神様に全く信頼を置いたり、いかがでしょうか。そのような姿を見るときに願わくば私たちも当たり前と思えることを決して当たり前としないで、神様の愛を一つ一つ受け止めて、そして私たちも応答してまいりたいと思うんですね。以前私の妹が読んだ本の中からこんな話を分かち合ってくれたんですね。私たちは私たちの身近なところに奇跡なんてないとよく言うけれど、夜祈る時などにあって当たり前と思えるもの、例えば空気とか水とか家族とか、それらを明日の朝も私に与えてくださいと祈ってみよう。そうするならばそれらが与えているのは決して当たり前ではなく奇跡なんだと、神様からのただ一方的な恵みなんだと分かるから、というような話だったんです。私と妹も時々は真面目な話をするんです。確かに私たちには神様からのたくさんの恵みが絶えず豊かに注がれているのではないでしょうか。しかし私たちは、というか私はいつしかその恵みを当たり前のように受け止めて感謝することを忘れて、ついにはあれも足りないこれも足りないってつぶやき出してしまって、神様に背を向けて歩んでしまいやすいものです。しかし私たちもダビデのようにいつも初々しく神様と共に時間を過ごしながら、いつも神様を見上げ続けてまいりたいと思うんですね。神様との関係をより深めるために、私たちはもっともっと神様からの語りかけに耳を傾けて、あとはこちら側が神様の御声をいつも聞いてまいりたいと思うんですね。さあでは私たち限りある人間は、私たちには到底計り知ることのできない神様の道から、神様の偉大さ、神様の豊かなご性質を何を通して私たちは知ることができるのでしょうか。神様が私たち人間にご自分のご性質やそのご計画、身旨、思いを知らせてくださることをよく神様の啓示、啓示と言いますけれども、神様の啓示にはさらに二通りの方法があるってよく言います。皆さんも聞いたことがあると思いますけれども、そのことを私たちは一般啓示と特別啓示と呼んでいますね。一般啓示と特別啓示、それは一冊の本の挿絵と文字のようなものだと 言えるかもしれません。神様は一般啓示として、例えば私たちの身の回りのこの自然界における神様の創造の技の素晴らしさ、美しさなどを通して、神様の偉大さや神様の恵み深さを私たち全ての人に知らせてくださっています。皆さん、この自然は私たちに他でもない神様を示しているんです。この自然は私たちに全ての人に神様の存在と神様の偉大さを教えているんです。また神様は特別啓示として聖書の御言葉を私たちに与えてくださっています。私たちにとって本の挿絵だけ飛ばして読む、見るだけでは感じ方や印象が見る人によって違いますから、そこから読み取るメッセージも違ってくるでしょう。反応も異なってきますから、挿絵だけでは十分ではないんですよね。そこに文字による解説が必要で、それによって正しく、さらに深く理解することができるんです。ですから、この聖書の御言葉を通してこそ、私たちは神様ご自身のことや、そのご計画、その御旨を正しく知ることができるんです。まるで一冊の本の挿絵と文字のように、自然は聖書によって正しく理解されますし、聖書の言葉は自然によってさらに具体的に、さらに鮮やかに説明されて、私たちにより深く神様のメッセージを伝えてくれる、そんな関係にあるとも言えるのではないでしょうか。さあ、今日の箇所、この詩編19編には、まさにその一般啓示と特別啓示が両方描かれているんです。そして、その神様の啓示、神様の語りかけを思い巡らした時のダビデの応答と祈り、そのようなことが書かれているんです。さあ、まず前半の1節から6節、ダビデはここで、この自然界に表されている神様の栄光、素晴らしさを覚えて神様に賛美を捧げているんですね。どうでしょうか。確かに私たちも時に自然に出て行って、この自然の雄大さやその美しさ、その驚くばかりの自然の秩序を見るときに、いやー、これってすごいなって、これが偶然存在するとは思えないとか、神様って素晴らしいな、これを作られた全知全能の神様の偉大さを感じさせられるのではないでしょうか。さあ、それでは今日の箇所のこの一節、まずはご一緒に読んでみましょう。一節を読みましょう。はい。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。ここに書いてありますね。天は私たちに神様の栄光を語り継げているんですよ。大空は私たちに神様の見ての大いなる技を告げ知らせているんですよ。私たちが天を見上げ、私たちが大空を見上げるときに、私たち人間はどのように感じるでしょうか。私が子供の頃、我が家では子供は中学校に上がったら新聞配達をするっていう暗黙の決まりがあったんです。でもその決まりも6人兄弟の3番目の私のところでなぜかなくなってしまったんですけれども、私の一番上の兄はですね、天体観測が好きで、新聞配達、秋田の雪深い時も自転車で新聞配達するんですけども、その新聞配達でもう汗と血と涙の結晶、その一生懸命そのバイト代を貯めてですね、私の一番上の兄は本格的な大きな天体望遠鏡を買ったんですね。私もよく一緒にその大きな天体望遠鏡を覗かせてもらいました。すると月のクレーターの一つ一つとか、ウサギはいませんでしたけれども、本当に綺麗に見えるんですね。赤い火星とか大きな木星の模様とか土星の輪っかとか、そういうのを見た時のもう何とも言えない感動を私は今でも覚えているんですね。皆さん、私たちはありとあらゆるもの、身近な自然、道端に咲く小さな一輪の花を通しても、四季の移り変わりを通しても、大空を見上げても、宇宙全体に思いを向けても、肉眼で星を見たって、望遠鏡で土星の輪っかを見たって、その広さに、その輝きや秩序に、その神秘的ともいえる美しさに、どうでしょう、神様の偉大さを私たちは深く感じるのではないでしょうか。皆さん、それは全て私たちに語られている神様からのメッセージなんです。 続けて2節3節もご一緒に読んでみましょうか。2節3節も続けて読んでみましょう。はい。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もせず、語りもせず、その声も聞こえない。毎日毎日、決して忘れることなく、朝になると訪れて夕には沈んでいく。その太陽の動きを見るときに、また夜になると現れる月星の輝きを見るときに、そこにはこの耳に聞こえる話はありません。言葉もありません。声も聞こえません。しかしそれらは沈黙の絵ではあるけれども、そこに神様の道からと神様の偉大さが表されている。そこには神様の栄光を褒めたたえる賛美があるんだと、ダビデは感激しているのではないでしょうか。この一節二節の動詞にあるように、この自然は語り継げ、この自然は告げ知らせ、伝え、示しながら、ありとあらゆることを通して全ての人に神様の栄光を表し、また神様に沈黙の、それでいてとても力強い混声合唱を絶えず捧げているのではないでしょうか。確かにそこに話し声は聞こえないけれども、でも明らかに見てわかるぐらい明瞭に、4節を見ると、その攻防は全地に、その言葉は世界の果てにまで届いているんです。続く5節6節では、太陽をこの自然界の代表として、太陽は喜びと活気に満ちた花婿のように、また太陽は闇を追い払う勇士のように、天の果てから昇り天の果てにまで巡る、まさにこの地球上全世界において神様に仕えます。宇宙全体が喜びに満ちて、自然全体が神様を褒めたたえ、ただただ神様を崇めている、そんな様子がこの詩編を読むときに見て取れるのではないでしょうか。神様は全ての人に、全ての人々に太陽を昇らせ、全ての人に大きな祝福を絶えず注いでくださっているんです。神様は本の挿絵のようにして、この自然を通して私たち全ての人に神様の素晴らしさ、神様の力強さ、神様の愛の深さを語りかけ伝えてくださっているのではないでしょうか。一人残らず、みんな、誰もがこの恵みに預かりなさいよと、神様はただただ一方的に無条件に全ての人々にその恵みを注ぎ続けてくださっているのではないでしょうか。以前、我が家の庭にあるブルーベリーの木が今年もたくさんの実を結びそうだと話をしました。今年も小さな小さな日本の東北の田舎の福島県のいわき市のほんの片隅にある我が家の小さな小さなブルーベリーの木をも、ああ神様は忘れずにたくさんの花を咲かせてくださって、今年も数匹の蜂を、いやこれは神様が使わせてくださって、花の蜜を吸わせて、その体に花粉をつけて、花から花へと受粉させて、そして今年も本当にたくさんの実を神様がつけさせてくださったんだなって。たくさんの実を結ぶので食べるのが間に合わないどころか、取るのも間に合わないほどで、今も庭でついたままになっている実が気になったりもしているんですけれども、私もブルーベリー収穫歴数年になってきてですね、だんだんとコツをつかんできたように思うんです。せっかく美味しくなった実を、あとはこちらがしっかりとそれを受け取るためには、私たちの目線をさまざまな角度から見てみることが大切なんですね。立った状態から見えるところを全部収穫したつもりになっていても、実は今度はこっちの角度から眺めてみたり、そして身を低くしてしゃがんだ状態から木を見上げてみたり、そうすると、いやまだこんなに実が与えられていたのかって気づくことがたくさんあるんです。皆さん、神様からの語りかけもそれは本当に十分で、神様からの恵みも私たちにそれはたくさん与えられているんです。私たちは神様からの語りかけをしっかりと聞き、そしてしっかりと受け取って参りたいと思うんです。身を低くして神様を見上げながら、そこで見えてくるものがいっぱいある、一つ一つのことに感謝と感動を持って、これからも神様を賛美して 参りたいと思うんですね。引用箇所の丸一番、ローマの一章二十節、ローマ人への手紙の一章二十節もご一緒に読んでみましょう。はい。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。私たち一人一人にも向けられている神様の創造の御業を通しての愛のメッセージを、私たちは心を開いていつも聞き取ってまいりましょう。ともすると当たり前と思えることを決して当たり前としないで、日が昇り日が沈む、そこに込められている、また美しく咲く花、山々の美しさ、そこにある驚くばかりの神様の恵みを覚えて、私たちもダビデのように心からの賛美を捧げてまいりましょう。さあ、ダビデは一節から六節において神様からの自然を通しての一般啓示を覚えて賛美を捧げています。そして続けて7節から11節にかけては、今度は神様からの特別啓示を覚えているんです。ではまずこの7節から9節をちょっと長いですけれども、もう一度味わいながらご一緒に読んでみましょう。7から9まで読んでみましょう。はい。主の教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ。主の仰せは清らかで、人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。何度でも言いますけれども、前半で全ての人々に向けられている一般啓示を思い巡らし賛美したダビデは、今度は主の教え、証、戒め、仰せ、恐れ、裁きといういろんな表現を用いて、私たちにさらに明らかにされた聖書の御言葉、神様の意思、神様の御旨、神様からのメッセージを思い巡らしているんです。神様の御言葉は完全で、神様の御言葉は私たちの魂を生き返らせてくださる。神様の御言葉は確かであり、私たちの行く道を照らしてくださる。神様の御言葉はまっすぐで、私たちの心に喜びを与えてくださる。神様の御言葉の清さは、私たちの目を明るくしてくださる。また神様の御言葉は永遠に変わることなく、それはことごとく正しい。そんな風にしてダビデは、ありとあらゆる表現を用いて神様の御言葉を受け止めて、御言葉に触れて、思いを巡らして神様への賛美を捧げているのではないでしょうか。神様の御言葉、それは私たちにとって決して重荷とか、私たちを縛るものとか恐怖の対象になるのではなくて、私たちに真の命、誠の命、本当の平和、秩序を与えてくれるもの、私たちを本当の自由に導いて、私たちの喜びを増し加えるものであるとダビデは告白しているんです。そしてさらに、それは十節にあるように、金銭で求められるどんなものにも勝っているんだとダビデは告白しています。じゃあ十節もご一緒に読んでみましょう。はい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。ダビデにとって神様の御言葉は、金よりも純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いと告白しています。神様の御言葉の麗しさ、御言葉のその親しさ、ダビデはその苦難の多かった山あり谷ありの人生の中で、御言葉こそ私の土台である、御言葉こそ私の足の灯火、道の光であると体験し、そして日々思いを巡らしていたのではないでしょうか。また同時に次の11節も読んでみましょう。11節も読みましょう。はい。あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。それは私の人生において戒めとして、 時に注意や警告を与える私の人生の道しるべであるともして、ダビデは襟を正しつつ御言葉を思い巡らしていたのではないでしょうか。いかがでしょうか。神様の御言葉の親しさ、麗しさ、そして神様の御言葉の権威を覚えて、私たちもいつも神様からの語りかけに耳を傾けてまいりたいと思いますね。私は先週中、検査の立ち会いの必要もあって2回大野チャペルに行ってきました。大野チャペルに行って、あのチャペルを眺めて、また大熊町にあるあの納骨堂にも足を踏み入れて、さらに泉のチャペルに戻ってきて、展望室にも何度も足を踏み入れて、妻や数人の方々といろんなことを話しながら、やっぱりいろんなことを思い出したりもしたんですね。またこの8月は大きなミッションがあってですね、それは牧師たちの書斎を移動するというものなんですけれども、明先生は腰を痛めながらも部屋をあんなにも綺麗に開けられて、私はというと休暇を終えて先週からいざ作業を始めようと思うと、引っ越しあるあるですかね、出てきた写真を懐かしく眺めてみたり、古い文章を読まなくていいのに読み返してみたり、なかなか進まずにいるんですね。それでいてなんかちょっと腰が痛いような気がしてるんですけれども、またこれまで使ってきた書斎のこともなんか思い出したりもしてですね、古い大野チャペルの時も、そして2008年に建て替えた新しい大野チャペルの時も、私の書斎は事務室の近くだったなって、奥多摩に避難している時も、そしてこの泉のチャペルでも、なんかずっと私は事務室のすぐ近くに書斎があって、事務の方々の笑い声がいつも聞こえてくるところで、温かい気持ちで仕事をさせていただいていたっけかなとか、いや事務室から離れた2階の書斎に移動するのがなんか急に寂しくなってきたりもしたりしたんですね。以前にも紹介しましたけれども、私が福島に来て皆さんに出会って感動したことの一つは、皆さんの御言葉を慕い求める姿でした。先週中もいろんな場所で先輩方の姿を思い返しながら、またいろんな作業をしながら、いろんなことを思い出しながら、また改めて御言葉を慕い求める皆さんの姿を思い起こして、私は感動したりもしたのでした。だってある方は体調が悪い中でも、なんとかこの時間はと礼拝の時間を大切にして駆けつけたり、インターネットや CD で何度も何度も聞いておられた方もいます。またある方は90歳過ぎにして、夏のカンカン照りの中を大熊町から富岡町のチャペルまで自転車で駆けつけて、途中で自転車パンクしようとも、そこから引き返さないでパンクした自転車を押してでも、たとえメッセージの時間が終わりに差し掛かっていても、少しでも御言葉を聞きたかったんですってひげ撫でながら笑顔で言われた、そんな姿も見せてくださいました。津波で天に召される直前の礼拝に来られて、涙流しながら、私は神様から離れちゃダメなんですって告白されたご婦人の姿も思い起こしてみたり、たとえ余命宣告されようとも、最後の最後まで自分にできる精一杯を神様に捧げて、そして礼拝を大切にして御言葉を慕い求め続け、ぶれることなく歩んでおられた方々の姿もたくさん思い返しました。そういった皆さんの姿を見るときに、私はいつも大いに励まされて、ああこの10節にあるように、本当に御言葉は金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いのだ、そしてその戒めを受け、それを守れば大いなる報いがあるのだ、そんなことを感じさせられているんですね。さあ、私たちはダビデがそうだったように、いよいよ神様を見上げて御言葉を慕い求め、御言葉により導かれ生かされてまいりましょう。私たち一人一人にも向けられている神様の御言葉を通しての愛のメッセージを、私たちは心を開いていつも聞き取ってまいりましょう。そこに込められている驚くばかりの神様の恵みを覚えて、私たちもダビデのように心からの賛美を捧げ続けてまいりたいと思うんです。さて、自然を通しての、そして御言葉を通しての神様の啓示、神様からのメッセージを心柔らかくして受け止めて、そしてそれを思い巡らした時のダビデの応答と祈りが続く12節から捧げられているんですけれども、この12節からダビデは神様のその啓示メッセージを、私が正しく理解できるようにと、またそれを聞いて応答していけるようにと、そのように祈りを捧げているんです。 そしてちょっと飛びますけれども、最後の14節、私たちも自分自身の願いとしてご一緒に14節を読みましょう、はい、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が胃は我が贖い主よ。私たちもダビデのようにあらゆるものを通して日々いただいている神様からのたくさんのメッセージに思いを巡らしてまいりましょう。またそれをしっかりと受け止めて、そして応答し、自分自身のこの信仰と告白がただただ神様に喜ばれるものでありたいと願いながら祈ってまいりたいと思います。私たちに与えられている豊かな啓示を覚えながら、感謝のうちに初々しく純粋に神様を見上げ、一歩一歩歩んでまいりましょう。私たちの心はいつもどこに向いているでしょうか。私たちの心を神様に向けて、自然を通して、隣人を通して、身の回りの出来事を通して、そして御言葉を通して、いろんなものを通して語ってくださる神様のメッセージを今週も受け止めながら歩んでいきたいと思います。絶えず注ぎ続けてくださっている神様の祝福に心を向けて、神様のご支配の中で私たちは心満たされながら歩んでまいりましょう。お祈りをいたしましょう。キーボードを弾いていただきますから、キーボードの音色を聞きながら、今日の御言葉、神様からの語りかけに今耳を傾けてみましょう。いかがでしょうか。すぐる一週間、皆さんはどんな一週間を、どこで、誰と、どのように歩んでこられたでしょうか。そこにはもしかしたら苦難があったでしょうか、喜びもあったでしょうか、いろんな試練の中で心揺さぶられるようなこともあったでしょうか。また先週中、自然を見て美しいなって感じた時があったでしょうか。大雨の中で私たち人間にはどうすることもできない、そんな偉大な力を感じたことがあったでしょうか。大空を見上げる時に、そこに神様からの語りかけを聞いたでしょうか。神様は私たちに、独り子を与えるほどに愛してやまない私たち一人一人に、絶えずいろんなことを通して語りかけ、そばに寄り添い、私と共に歩もうと声をかけてくださっています。皆さんはその神様の語りかけに耳を傾けているでしょうか。願わくは私たちもダビデのように、多くの自然を眺めながらも、そこに神様の素晴らしさを告白してまいりたいと思います。そして何よりも、あなたの御言葉は金よりも純金よりも親しい、蜜よりも蜂蜜よりも甘いと、そう告白しながら御言葉を慕い求め歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人に関心を持ってくださり、あなたを決して孤児にはしないと、私たち一人一人を大切な子供と呼んでくださり、語りかけてくださっていることをありがとうございます。私たちの耳は塞がれてしまいやすくて、私たちの目は 全然違うものに向いてしまいやすくて、神様が絶えず語りかけてくださっているその御声に気づきもしないで背を向けていることが多々あります。しかし神様、今日あなたの語りかけを私たちは聞きます。あなたと共にまたここから新しい一週間へと歩み出してまいります。神様、どうぞ弱く迷いやすい私たちをあなたご自身が導いてくださいますように、私たち一人一人が神様を私の主と告白しながら、神様の後に従っていくことができますように、あなたの御言葉を主体求めながら、あなたと共に神様のご支配の中を歩んでいくことができますように、どうぞ今日集われたお一人お一人に神様の豊かな祝福と導きがありますように、あなたの御声がもっとよく聞こえますように、私たちの心の目を心の耳をいつも開いてください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。